前回は大腿の拘束の筋肉っていうことのお話で、実際には触診とかその問題点の把握というふうな以前のそれ以前のですね、そのポジションのようなお話をさせていただきまして、今日は実際にその、大腿の拘束の筋肉の、所見の集め方ですね、前回のものとダブるところはあるかと思うんですが、お話をさせていただこうと思います。で、大腿の拘束の筋肉っていうことになりますので、大腿その想像のつく所見の取り方、今まで通りでいきますと圧痛を探すか抵抗をかけるか、あとはストレッチをかけるかっていうことになります。で、そうするとまずいろんなことの流れからいくと、その初診の時など、あるいは症状なりで見てくると、まず行外で何かを行って、それから腹外っていうケースが多いとしますと、まず例えば行うのがその行外でやるもので、大体の拘束に関係するものっていうふうなことになってくると、よく出てくると思うんですが、 SLR っていうのがあります。ストレートレッグズ、ライジングテストですね。下肢伸展挙上テストということになりますね。膝関節を伸展して、でそのまま股関節を、屈曲していくというその行為について付けられた名前ですよね。でその時に何かこう患者さんの体に何か現象が起こる、痛みがどっかにドンと出るとか、あるいはもしくは途中まで行って全然動かないとかっていう時に、それが何によるものかですね。通常その股関節の可動域っていう ROM っていうのでいきますと、膝関節伸展の場合には股関節90度までっていうふうなことになってますね。誰もがそれに当てはまるというわけではないと思うんですけども、一応その角度を目安にしていって、でもし筋肉が突っ張ってて動かないっていう状況なのかですね、股関節そのものの可動域に問題があって上がらないのか、あるいは痛みのために患者さんが抵抗をして上げるのを嫌がっているのかっていう、それは術者がそこから先考えることなんですね。ただ単にその下肢伸展挙上を行って、で上がらないからSLR プラスとそこで終わっていては、そこから先のこう情報収集にはならないということになります。なぜだっていうことを考えていかないといけないんですね。で、今回肉の話ですので、そのヘルニアとの関係とかはお話できませんけども、もし肉のせいですね、ハムストリングスが何かこう突っ張っている、縮んでしまっていて、上げていく股関節を屈曲するのの阻害になっているんじゃないかっていうふうなことであるとすれば、これは簡単な話で、その膝関節屈曲位での股関節屈曲、これは膝の屈曲角度には関係はないと思います。極軽度屈曲していればハムストリングス緩みますので、その1度とか2度っていうのはへりくつになると思うんですが、普通に曲げて90度とか曲げた状態で股関節を曲げてみる、それから膝関節をしっかり伸展した状態で、股関節曲げてみるっていう時に、この状況で股関節の動く範囲が変わってくるとか、大腿の拘束の収縮なり突っ張り感が変わってくるってなるとすれば、その何か大腿二頭筋とか半径半膜腰筋とかっていうその筋肉に何か問題が、短くなっている、短縮を起こしているとか、あるいは何かの原因で肉が壊れて痛みを起こしているとかっていうふうなことで、股関節のその屈曲制限につながってるっていうふうなことが想像できると思うんですね。で、やっぱりこういう時には座骨神経痛とかですね、あるいはそういうものとよく分けなければいけないかと思うんですが、それについては問診とか他の所見と混ぜるということになりますね。で、それとあと、ついでですけども、その梨状筋、よく言われる梨状筋下行部での座骨神経の問題、これについてもその まあ、ただ下肢伸展挙上をしていくときに内旋位、股関節少し内旋していって余計に少し引っ張りを加えるとかっていう方法もあると思いますけども、まあ、普通に SLR するときはなるべくかかとはまっすぐ下を向くようにして、でその患者さんの体がねじれないようにですね、まっすぐ上げていく、術者の立ってる位置によってはですね、内転しながら上げてしまう、反対側の足を挙上しようとする、もし術者が患者さんの右側にいて左の足を持とうとすると自分に近い方へ引っ張ってきてしまう可能性があります。で逆にその右側にいて右の足を持ち上げようとするときには、離れあまりにも近すぎすぎてるとちょっと自分がバックしなくちゃいけないので、ちょっと外転気味になる、あるいは外旋位気味になるっていうことがありますので、体格差にもよると思うんですが、意識をしてなるべく自然体で行外になってきたらそのまままっすぐ上がるような形で、その SLR 下肢伸展挙上っていうのを、考えてみてもらえばいいと思うんですね。で、この時にそのストレッチ痛のある部分、限局したものがあるかどうかっていうふうなことで、まずその大体の拘束器具なんかあるかで、実際にこのただやった段階では二頭筋なのかそれとも半腱半膜なのかっていうところの区別ができる人はそんなにいないと思うんですね。両方よく突っ張りますので、でとりあえず参考までになんですけども、ボンネットテストのようなですね、ちょっと股関節を内旋位にして股関節を屈曲してみるとか、ちょっと外旋位にして上げられるところまで上げてみるとかっていうことで、その少しだけこう普通のSLRとちょっと違うことをしといてみるといいと思うんですね。回旋の角度によってとか回旋できる角度によって異なってくると思うんですけれども、内旋位の状態で、股関節を屈曲していくと、どちらかというとその内側の筋肉の方がこう引っ張られやすいようなんですね。で外旋をしてやっていくと今度外側、二頭筋になりますけども、これもその座骨神経とか臀部の筋からの放散という可能性もありますので、一応参考までという、通常はこう素直なまっすぐな SLRD かと思うんですね。で、あとその後ですね、行外で見れるっていう部分についてはこのくらいかと思います。もし時間の都合がつけばですけども、いろんな検査をした一番最後にもう一回行外に戻ってきていただいて、でその状態で普通に寝ていただいて、膝とベッドの距離っていうのがどうか、要はその普通に行外になった時に膝関節の ROM が0度になってるかどうかですね。もともとお年寄りなんかでこう大体二頭筋半腱半膜腰筋の短縮があって、膝関節が屈曲ある軽度屈曲の状態に入ってるっていう場合には、外来施術所とかでその治療にいらっしゃったところですぐ行外になってパッと評価するとすんごく屈曲角度が大きい場合があるんですね。ですけどもこれは本来のものではないですね。見た目に強いというだけで、実際にどのくらいまで緩んで限界があるのかっていうのを見なければいけないので、いろんな検査をした最後にですね、こう見ていただければいいと思うんですね。その時点でこう軽度屈曲になって股関節も屈曲しているとかですね、で、この場合にはこう腸腰筋とか腸骨筋なんかの短縮で股関節が屈曲になっていて、で大腿骨が持ち上がって、で膝が曲がってるように見える場合もありますので、股関節の方の問題、トーマス試験なりをするなどして股関節の影響で膝が曲がってるんではないということを一応確認しないといけないと思うんですが、いろんな検査の最後にその行外での膝の角度を見て、ハムストリングス短縮していないかどうかですね、それを確認してみて、で、あとは、うつ伏せですね、腹外ですね。で腹外になった状態で、今度は触診をするか抵抗運動をするかっていうことなんですけども、触診をする前に簡単なこう抵抗運動をしておくと肉の走行がはっきり分かりますよね。前回もお話ししましたように、その 大腿骨とハムストリングスっていうのは必ずしもこうきっちりした平行状態ではないと、いうことになっていますので、まあとりあえず軽く膝を自動で曲げてもらって、腹外ですからまあ側関節あたりを軽く押さえて肉がこう盛り上がるのだけを確認できればいいですね。あんまりこう無理に力入れさせると筋肉痙攣を起こしてしまうことがありますので、でその次にこう抵抗運動をしてみるのと、まあ、ついでに圧も見ちゃっても面白いと思うんですが、その時にですね、こう股関節の内外旋の中間位で屈曲すると、まあ、ほぼ両方同じように筋肉がもこっとこう盛り上がってきますね。で、まあ、それはそれでいいんですけども、そのもう少しこう個別に一応負荷かけてみたいっていうことで、例えば大腿二頭筋の方を優先的にっていう時は、ちょっと股関節を腹外のままで外旋位にしますね。あんまり極端にしなくてもいいと思うんですが、ちょっと外旋位にして、でその膝関節をの屈曲に抵抗をかけるんですけども、患者さんにお願いすることの一つ、イメージとして膝を曲げるんじゃなくて、膝をこうベッドから離すようなつもりの力の入れ方していただくと、二頭筋のみの、まあ、伸びたら難しいんですが、二頭筋かなり優先的に収縮させることができますので、それでまあ筋肉の形状も分かると思うんですね。でもし痛みがあれば二頭筋側に吐き出てくると思いますし、でその体力的な問題にもよりますけども、硬くなってる段階でその筋肉の圧なりですね、その収束部位がかなり限定されていれば、その部分触診してみてしまうとかっていうことも可能です。で次にそれと逆にですね、内側です、半腱半膜側っていう時には、股関節を軽度内旋位ですね、先ほどの二頭筋の場合は外旋で、今度半腱半膜の場合は内旋に持ってきます。でこの状態でまあ容量としては同じですね。ただまっすぐに膝をこう大腿骨と平行に曲げていくんではなくて、ちょっとだけベッドよりもこうベッドよりも離すというかですね、その天井空の方に向かって肩を上げるようなつもりをしていただきますと、今度は半腱半膜の方に十分とこう力が入ってきますので、まあ、それで一つのその内側の筋肉の負荷がかかります。まあ、あとは圧痛とかその抵抗実痛がどうかっていうことも分かると思うんですね。であとはそのこう触診をしていって圧痛があるかないかっていうことなんですが、これできれば腹外で体力、患者さんの体格と術者の体格によると思うんですけども、ある程度その筋肉、その患者さんの筋肉をしっかりと触って把握ができたらば、左右同時にですね、やってみた方がいいと思うんですね。そのもし二頭筋の筋肉にも圧痛があるし、で我への圧痛点のようにその座骨神経の経路上の圧痛もあるっていうふうなことになってきてしまいますと、その肉の圧痛、それとも座骨神経の圧痛、経路上の圧痛っていう区別が一足ではなかなかできないので、まあ臭素が両足でない限りは左右で比べてみて、肉の部分を積極的に押した時に圧痛はどうかな、でそれとも半腱半膜と大腿二頭筋の間ですよね、その間の溝の深いところ、まあ、大腿拘束中央っていうことになるんでしょうけども、そこの分の圧痛はどうなのかっていうことで比較をしてみる必要あると思うんですね。でそれから大腿二頭筋の長頭ですね、ほぼまあその座骨結節と腓骨頭を結んだその中間点ぐらいの部分で、その二頭筋の外側、筋腹の一番外側ぐらいのところなんですけども、その部分っていうのがまあ筋腹でうんとこう太くなり始めるところのあたりなんですね。でそこのところはですね、圧痛はあるんですね。でそれはどなたもどうも圧痛があるような、強くその上手にプリッとこう弾けますと、ですのでその辺のところのですね、大腿二頭筋の外側、外へりって言った方がいいんでしょうか、まあ、その長さの中央ぐらいの位置 でもしその辺に圧痛があった場合には、これはもう確実にちゃんと左右で比べてみたりとか、 臭素との関連はどうなのかっていうことを確認しないと、比較的一般的にありそうな圧痛なんですね。その極地とか転送とか、まあ、そんなのと同じような感じでもあるみたいなので、そのただ触っていてたまたま圧痛があったっていうことで、その異常なものっていうふうにはするには、左右の確認とかですね、臭素との関連を見ていただかないといけないと思います。で、まあ、それでその筋肉の圧痛左右をまあ比べてみる。で、意外とその大腿二頭筋の担当っていうのが症状の改善にこう関係する場合がありますんで、ストレッチとか抵抗運動値もなかなかこれはその二頭筋の担当だけなんとかするっていうのはこれもう無理なんですよね。で、まあ、膝伸展が0度まで行くようであればもう余計無理で分かんないっていうことになりますので、その圧痛で確認するしかないですね。で、その座骨結節とそれからまあ腓骨と結んだ真ん中辺よりも下の方で、大体二頭筋の普通にまあ腱と呼ばれている部分がありますけども、その腱と大腿骨の間にその担当という部分のその筋肉が張ることになりますので、その大腿二頭筋の圧痛は普通後ろから前にギュッギュッとこう押したりとかして確認すると思うんですが、二頭筋の担当についてはその腱の走行の外側、まあ、ですから、長径靭帯なんかとの間ぐらいのような意識でいいと思うんですけども、そちらから大腿骨に向かって、まあ、斜め外から骨に対して圧迫を加えて圧痛の確認をしてみていただけると、その長頭の筋腹ではない二頭筋の担当の部分の筋の圧痛っていうのが確認できると思うんですね。まあいろいろと触って経験を積んでいただければいいと思うんですけども、まあ、二頭筋の担当については直にこう触感で触れるものではないので、いろいろとこう解剖学的なイメージで膨らませていただければうまくいくんではないかなと思います。